Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 6, verse 23.
ルカの福音書6章23節開けてください。
Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets.
その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。
The title of today's message is Rethinking Persecution.
今日のメッセージのタイトルは迫害について考え直す。
From verse 20 of Luke chapter 6 through to the end of the chapter, verse 49,words of Jesus recorded that some people call the Sermon on the Plain.
20節からこの章の最後までの節は平野の説教と呼ばれるイエスが語られた言葉です。
Although this sermon is shorter in length, there are similar words in it as the more famous Sermon on the Mount, which is found in Matthew's chapters 5 to 7.
これはもっとよく知られているマタイの福音書5章から7章の三条の説教よりは短いのですが、同じような言葉が出てきます。
In the message on verse 22, we looked at four kinds of persecution Jesus' disciples experienced.
前回22節をメッセージしたとき、イエスの弟子が経験する4つの種類の迫害というものを見ました。
These four kinds of persecution are
それらは
hatred
憎まれる
social ostracization
排斥される
verbal abuse
言葉によって傷つけられる
and defamation
そして名誉の毀損でした。
In today's passage, Jesus asks us to rethink persecution.
今日の御言葉のところは、イエスが迫害について私たちに考え直すよう求めているんです。
Our natural human reaction would be to take on some kind of victim mentality.
人が迫害を受けると被害者意識を持つのは自然な反応です。
This is the normal response when people are persecuted for various kinds of reasons.
いろいろな理由から迫害を受けるとき、普通にこの感情は起こるものです。
However, if you are persecuted for your belief in Jesus, although bad things might happen, you should view it more positively.
ところが、もしイエスを信じているために迫害を受けるとき、そのときは、たとえ悪いことが起こっても、それをよりポジティブに取らなければいけないのです。
It is an affirmation of your faith.
なぜなら、その迫害は、あなたの信仰の証明なのです。
It shows you are having an impactIn whatever ministry God has given you, and you've upset Satan.
その迫害は、あなたが神の働きの中で何らかの影響を与えているということと、そのためにサタンが怒っているということを表すんです。
Before we go on, we must remember that we should not seek out persecution. That is putting God to the test, which the Bible tells us not to do.
では、先に進む前に、一つ覚えておいてほしいことがあります。それは、 迫害を求めてはいけないということです。なぜならそれは神をテストしてしまうことになって、聖書にそれをしてはいけないとあります。
Rather, if we are obeying God and walking in His ways, sooner or later it's going to upset those who hate Him.
もし私たちが神に従って神の道を歩いていけば、遅かれ早かれ神を憎む者を怒らせることになるのです。
Sooner or later, persecution will come along.
つまり遅かれ早かれ何らかの迫害がやってくるのです。
And as we get closer to Christ's return, the persecution against his people is going to intensify.
そしてキリストの再臨が近づけば近づくほど、神を信じる者に対する迫害はより激しくなっていきます。
Today we are going to be looking at three things we need to rethink about when we are persecuted.
今日は迫害について再考してみる、考え直してみるべき三つのことについて見ていきます。
I remind you again, this only applies if you are persecuted because of your faith in Christ, not if you are persecuted for some other reason.
また繰り返すことになりますが、この迫害とは、あなたがキリストにある信仰、あなたがキリストにある信仰を持っているゆえでの迫害のことです。
So let's look at these things now.
では見ていきましょう。
Firstly, we need to rethink our emotions.
一つ目です。感情について考え直す。感情。
The first part of verse 23 says, Rejoice in that day and leap for joy.
今日の御言葉23節に、その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさいとあるんです。
Jesus tells us that our emotional response to persecution should be totally opposite to what most people would expect.
なんとイエスは、私たちが迫害されて抱く感情が、感情とはこの世の人が予想するのとは全く反対でなければいけないと言ってるんです。
I've met people who've been persecuted for various other reasons. For example, because of political beliefs or because of they belong to some kind of ethnic group which was being targeted in a particular area.
私は、この世的な、ごめんなさい。私は違う種類の迫害を経験した人々に会ってきました。イエスを信じているからではなくて他の種類です。それは政治観の違いとか、ある特別な県でターゲットになってしまった集団にいてしまったということで迫害を受けた人たちです。
And what I've noticed that unless people can forgive their oppressors, they tend to be very bitter and negative aboutTheir oppression and life in general.
この世的な迫害を受けて、受けた人たちに会って、私が会って気づいたことがあります。それは、迫害に遭った人たちは自分を抑圧してくる人たちを許せないと、大概の人は心にずっと敵意を抱いてしまっているということです。そしてネガティブに生きてしまうということです。
Without forgiveness, they never seem to be able to recover emotionally from their persecution.
つまり、自分を抑圧した人々を許すことがなければ、迫害を受けた時の感情はなかなか回復できないのです。
Jesus shows us a very different way of thinking about persecution, which helps us to respond with positive emotions.
イエスが示しているのは、迫害に対してポジティブな感情を持つよう私たちを助ける考え方です。
Suffering because we follow him should make our faith in him grow all the more stronger.
イエスをフォローしているための苦しみというのは、実は私たちの信仰をより強くするんです。
Let's look at how the apostles responded to their first persecution from the Jewish authorities.
では、イエスの使徒たちがユダヤ人の権力者に迫害され始めたとき、どう応答したかを見ていきましょう。見てみましょう。
Okay. Acts chapter 5 verses 40 to 42.
使徒の働き5章。40節から42節を見ます。使徒の働き5章、40節から42節です。
His speech persuaded them. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go.
人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。
The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name.
そこで使徒たちは、皆のために辱められるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そこで使徒たちは、皆のために辱められるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。
Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah.
そして毎日、宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。
Can you imagine this scene? The apostles had just been flogged. Surely it was a very painful experience.
この場面を想像できますか？イエスの使徒たちは鞭で打たれたんです。本当に痛い思いをしたのです。
Rather than being sad, angry, or bitter, they rejoiced and went back to preaching the gospel, the very thing that got them into trouble with the Jewish authorities in the first place.
それなのに、人たちは悲しんだり怒ったり敵意を抱くのではなく、喜んで福音を述べ伝えたんです。
Jesus' apostles truly saw their treatment as a fulfillment of what Jesus had told them.
人たちがトラブったのは、本当にまさしくユダヤ人の権力者たちでした。イエスの人たちは自分たちの扱われ方がまさにイエスの言った通りであるのを見たのです。
So that gave them an attitude of rejoicing.
ですから喜んだのです。
Later on, after his conversion, Paul also had the same attitude.
後に改宗したあのパウロもこの人たちと同じ態度を取ることになります。
Let's look at Philippians chapter 2, verse 17. Philippians 2, verse 17.
ではパウロの言葉を見ます。ピリピ人への手紙、ピリピ人への手紙2章17節です。2章17節。
But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you.
口語訳が分かりやすいので口語訳を読みます。そしてたとえあなた方の信仰の備え物を捧げる祭壇に私の血を注ぐことがあっても私は喜ぼう、あなた方一同と共に喜ぼう。
Jesus teaches us a different attitude and a different emotional response to persecution and hardship than what the world teaches us.
イエスが教えていることは、イエスの教えは、迫害や困難に対する私たちの心の持ちようと態度なんです。これはこの世が教えるのとは反対なことなんです。反対のことなんです。
He transforms our thinking so that we can respond to negative circumstances with positive emotion.
イエスが私たちの考え方を変えてくださるのです。そして私たちはネガティブなことにもポジティブな心で対応していけるようになります。
As we do this, not only we improve our own emotional well-being,But we begin to make an impact on the world around us in a big way.
このイエスの助けで、私たちは自分の心持ちを良い状態へと高めることができるようになるんです。自分ではできないです。でもイエスによって自分の心持ちを良い、より良い状態へと高めることができるようになり、そしてこの世に対し、インパクトを与えていけるようになります。
Let's have an attitude of continually rejoicing in Him.
ですから、私たちが持つべき態度というのは、主にあって喜ぶ態度です。この態度を持ち続けることです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at wealth.
二つ目です。富について考え直す富。
The second part of verse 23 says, because great is your reward in heaven.
今日の御言葉23節に、天ではあなた方の報いは大きいからですとあります。
The second thing Jesus encourages his disciples to rethink about when persecution occurs is their wealth.
イエスがご自分の弟子たちに勧めたことの二つ目が、富、お金ですね。富というものを考え直すことでした。
Sometimes we hear news stories from various places about people being driven out of their homes because of wars and other various kinds of persecution that are often associated with them.
私たちは普段戦争や迫害のせいでいろいろな場所で人々が家を離れなければならないニュースを耳にしています。
We hear of people who have literally lost everything as they flee for their lives.
命からがら逃げて、文字通り何もかも失った人のことを耳にしています。
Often along with persecution, people lose earthly possessions.
彼らはこの世のものを、この世の自分の持ち物をなくすのです、なくしていくのです。
And if someone's hope is in their worldly wealth, then to lose their worldly wealth means that they lose their hope.
もしそういう人々がこの世の富に希望を置いていたとしたら、この世の富を失うということは彼らにとって希望を失うことであると思います。
However, Jesus wants his disciples to realize that our real wealth is the treasure we store up in heaven, and this wealth cannot be taken from us by those who persecute us.
ですから、イエスは自分の弟子たちには本当の富は天国に積むものだということを悟ってほしいのです。その富は迫害する者たちがあなたから取り上げることのできない富なのです。
Turn with me to Matthew 6, verses 19 to 21.
ではそのところをマタイの福音書で見ます。マタイの福音書6章19節から21節にあります。マタイの福音書6章19節から21節です。
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal.
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。
But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.
自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。
For where your treasure is, there your heart will be also.
あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
The more we focus on God's kingdom, the more we will value our heavenly treasure and not earthly things.
神の御国をよりフォーカスしていけばいくほど、この世のものではない天国の宝に価値を置くようになっていきます。
Sometimes persecution causes us to lose earthly wealth, and that's why Jesus wants us to remember we have heavenly wealth which our persecutors can't take away from us.
迫害によって自分のこの世の富を失うことはありえます。ですからイエスは天のものは迫害する者たちに取り上げられることはないことを私たちに覚えておいてほしかったのです。
Learn to seek his kingdom first.
まず神の御国を求めることを学びましょう。
You can't go wrong if you keep your focus on him.
主をフォーカスしていけば、イエス様をフォーカスしていけば、間違った方向へは行けないんです。間違った方向へは行くことができないんです。
He will reward you.
なぜなら、主があなたを報いたいからです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at belonging.
最後です。三つ目、迫害についての、考え方を考え直すということで、三つ目は所属ということです。所属の意識です。
The third part of verse 23 says,For that is how their ancestors treated the prophets.
今日の御言葉23節に、彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのですとあります。
The third thing Jesus encourages his disciples to rethink about is their sense of belonging.
イエスが弟子たちに考え直すように進めたことの3つ目が所属意識でした。
The famous psychologist Abraham Maslow came up with a thing that is known as Maslow's hierarchy of needs.
有名な心理学者アブラハム・マズローという方が、説いている人間の欲求段階説というのがあります。
This hierarchy has love and belonging as the third level of needs that people that have to be met for people after they have had their physiological needs, level 1, and safety needs met, level 2.
これによりますと、集団に属したり、仲間を求める欲求という、これは、この、欲求は、まず、一番に来る生理的欲求、二番に来る安全欲求に次いで、三番目の段階として人間の心に存在するものだということです。
We humans naturally seek to belong to various kinds of groups.
人間が、何かのグループに属することを求めるのは自然なことなんです。
For example, family,
家族、
friends,
友人、
companies,
会社、
sports teams,
スポーツチーム、
clubs,
クラブ、
religious organizations,
宗教組織などです。
Sometimes persecution may sever our connection with certain groups we belong to.
そしてもし何らかの形でグループが迫害に遭えば、グループ内のつながりはとても強くなります。
At the same time, persecution might strengthen the bond within a group if the whole group is being persecuted.
この理論から。イエスはご自分の弟子たちに対し、もしイエスをフォローしていくことで迫害に遭えば、そのメンバーは旧約時代の預言者たちも含まれている名誉あるグループなんだということを悟るよう求めておられます。
He skipped ahead.
Sorry.
I said...At the same time, it might strengthen the bond within the group if the whole group is being persecuted. I didn't go.
No, I did. I said before.
Jesus wants his disciples to realize that if we are being persecuted because of our walk with him, we become a member of a very honorable group, which includes the prophets of the Old Testament.
Yes, と一緒に歩いていくことで迫害に遭う私たちは、旧約時代の預言者たちも、そのグループに含まれているという名誉あるグループの一員であることを悟ってほしいのです。
Let's look at Genesis 50 verses 18 to 20.
では、創世記50章を見ます。創世記50章の18節から20節です。
His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said.
ここは奴隷としてアフリカに、ごめんなさい、奴隷としてエジプトに売られたあの有名なヨセフの話です。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。これは兄弟たちがヨセフを奴隷に売り飛ばしたのです。
But Joseph said to them, Do not be afraid. Am I in the place of God?
ヨセフは彼らを許すんです。ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。
You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。
Joseph was persecuted by his brothers.
このヨセフは自分の兄弟たちによって迫害されたのです。
He was stripped of his beautiful clothing.
身につけていた綺麗な着物を引き裂かれ、
driven out of the family.
家族からも引き離され、
sold as a slave.
奴隷として売られたんです。
His brothers wanted to deprive him of everything, and they almost decided to kill him.
兄弟たちはヨセフを殺すことまでも考えたのです。
However, God used Joseph's persecution to eventually raise him to the position of the prime minister of Egypt and the savior of his brothers' lives.
けれども、神はその迫害を用いたのです。なんとヨセフをエジプトの総理大臣にまで持ち上げ、そしてヨセフの兄弟たちの命を救うものとしたのです。
When Christ's followers are persecuted, the persecutors may try to take away everything.
キリストをフォローする者が迫害されるとき、何もかも奪われることがあるかもしれないのです。
Our status.
地位だったり、
Our relationships.
人間関係だったり、
Our security.
保障だったり、
Our safety.
安全だったり、
Our physiological needs.
生理的な欲求だったりあるわけです。
Whatever they try to do, it won't work in the long run on Christ's followers.
でも、たとえ何を取られようとも、キリストをフォローする者は、何も、キリストをフォローする者は敗北者になることはないのです。
He gives us back everything with interest.
なんと、イエスは奪われたものに利息をつけて戻してくださいます。
He can provide all of the needs Maslow ever thought of and much, much more.
必要なものはすべて、マズローが考える人間に必要なものはすべて、いやそれ以上のものを与えてくださるのです。
Christ is our everything. To him we belong.
人にとって、人間にとって、キリストに属すること以上に、以上の所属はありません。
If you haven't yet made a decision to follow him, place your trust in him today.
まだあなたがイエスをフォローすることを決心できていないのでしたら、
He will satisfy you.
今日信頼を置いてこのキリストに属するのです。必ずあなたを満足させてくださいます。
アーメン。
アーメン。